鉄蔵は度の強いメガネをかけ直すと、しっかりと両足を踏みしめ、今しがたラジオで聞いたことを頭に反芻した。日本は戦争に負けた。自分の立っている足元が巨大な沼となり、ズブズブと沈み込んでいくような錯覚を覚えた。絶望が全身を覆った。これが世界を相手に戦った結末なのか。苦しさに耐え抜きながら、最後に勝利することを信じて戦った末の結果がこれなのか。この国はどうなってしまうのか。米英やソ連に占領され、国土と国民は蹂躙されるのだろうか。日本という国は滅んでしまうのだろうか。いや、と鉄道は思った。日本人がいる限り、日本が滅ぶはずはない。この焦土となった国を今一度立て直すのだ。その戦いは艱難辛苦に満ちた厳しいものになるだろうが、戦争以上に厳しいものではないはずだ。もはや銃弾や砲弾が飛び交うことはない。殺されることも殺すこともない。すべては己と己が守るべき家族のための戦いだ。死ぬ気で立ち向かえば、必ず日本は再び立ち上がれるはずだ。鉄道は一旦家族の待つ家に戻った。栃木県の松田、現足利市に借りている小さな家には、妻と四人の娘が暮らしていた。東京への空襲が激化した5月に、ひとまず女だけを疎開させていた。鉄蔵は東京で都立一中、現日比谷高校に在学中の17歳の長男の小一と二人で生活していた。3日前に妻と娘の顔を見るために松田を訪れていたが、まさかこの地で玉音放送に接するとは思わなかった。
戦争が終わった。
家に戻り、妻の達子に言うと、彼女はうなずいた。すでに近隣の者から知らされていたのだろう。達子の目は真っ赤だった。五人の子を持つ母として、言い知れぬ不安が胸に渦巻いているであろうことは鉄蔵にも分かった。長女の雅子は12歳だが、末娘はまだ5歳だった。
これからどうなるのでしょうか。
達子は不安な目をして言った。
もう空襲に怯えることはない。
妻はそんなことを聞いているのではないという顔をした。
ゆっくり話している時間はない。しかし、これだけは言っておく。国岡鉄道の妻であるからには、決してうろたえてはならん。母たるお前が怯えた顔を見せれば、雅子たちも怯える。日本の女として、凛とせよ。
達子は居住まいを正した。
今からすぐに東京に戻らねばならない。落ち着いたら、東京に呼び戻す。それまで、娘たちを頼む。
はい。
力強くうなずく達子の顔には、先ほどまでの途方に暮れたような表情はどこにもなかった。鉄蔵はその日のうちに東京にたどり着くことができた。ドイツの高級車、オペルの後部座席に揺られながら、ふと自らの生涯を思った。この年、彼は還暦を迎えていた。古来、暦は60年をもって一つの区切りとなす。鉄蔵は自らの本家帰りの